歳のアミコです。中学生の息子が、
この放送はスタイル放送を今月末で終了してボイシーだけになります。バク転とバク宙ができるようになりたい。大好きなゲームとダンスを全力で取り込みながら、自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、ジャスタイのアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をドラマでさせていきたいと思います。よろしくお願いします。カミカミでしたね。気にせず行こうと思います今日はですね、もうね、今月末で放送も終了するということで、やりたい放題、好きなことを喋ろうと思っておりましていやね、ちょっと嬉しいことがあったんです。タイムレスの篠塚大輝くんの冠番組スポンジ師の2が決定しました。もうこれね、しかもね、ただの続編おめでとうで終わらないんです。実はテレビ朝日さんのバラバラマンスリーってかなり厳しい世界なんですよ。バラバラマンスリーっていうのは、月替わりのチャレンジ枠で、一見なんかチャンスが多そうに見えるんですけど、逆に言うと結果が出なければもう即終わる世界なんですよ。深夜2時台って視聴率だけじゃなくて、 TVer の再生とか SNS での拡散、切り抜きの強さ、あとは出演者の化学反応、そしてスタッフ系、全部見られてるんですよ。つまりコアファンだけ盛り上がってるだと弱いので、第2弾があるって普通にかなり価値があることなんですよ。で、これ過去に第何弾っていう形式で続いたのって、このバラバラマンスリー内、エヴァースの知らぬが冠とカズレーザー 100% で、今回のスポンジ師のこの3つしかないんですよ。これ地味にすごいことで、テレ朝さん側が、もう一回試したいとか、まだ伸びるかなとか、素材として強いって判断したっていうことなわけだから、ここでね、シノって芸能界的にかなり珍しいタイプなわけですよ。完成されたスターというわけではなくて、成長過程そのものがコンテンツになる人だから、普通のアイドル番組ってこんなにすごいですを見せることが多いんですけど、スポンジシノって逆で、こうまだできないこととか、でもこれ吸収していくよとか、ちゃんと伸びるよっていうのを見せていくから、実はかなり令和っぽいんじゃないかなと思います。完璧超人よりも学ぶ姿勢とか、ちゃんと反応するとか、素直とか、伸びしろ、人の話を聞ける、こういう人がやっぱり支持されやすい時代なんじゃないかなと思うんですけど、シノってまさに速攻がある人で、スタッフさんへの礼儀とか、ロケ先での丁寧な挨拶だったりとか、周囲への気配り、あとは真面目さですね。これがバラエティではやっぱりめちゃくちゃ効いてくるんじゃないかなと思うし、深夜番組ってやっぱりスタッフに愛される人が強い世界なので、で、さらに今回個人的にめちゃくちゃ重要だと思うのがロケだと思うんですけど、これ番組側が外に出せるっていう判断をしたことが、重要なんじゃないかなと思うんですよね。ロケって対応力とか会話力とか、あとは空気感、リアクション、あと一般の人との距離感、これ全部出ちゃうので、スタジオよりもごまかしが効かないところだと思うんですよね。だからロケに行くっていうの、制作側の信頼をめちゃくちゃ感じるんですよね。しかも講師陣が、タイムマシン3号さんだったりとか、ねずっちさんだったりとか、あとは司会とか MC で南川さんが今回も引き継いでやってらっしゃる、これも絶妙なところだと思うんですけど、圧強めのバラエティじゃなくて、の吸収力を引き出せる人生になってるような感じがしますね。これ番組のコンセプトもちゃんと理解してる感じがしていて、あとね、1月期の別曜日で偏見と統計っていうのがネットでかなりバズってたみたいなんですよね。これ私はよく知らなかったんですけど、そこにスポンジシノも放送をしていたから、正直話題性で埋もれちゃうかもっていう風に思っていたし、次あるかなっていう不安が多かった人も 多いと思うんですよね。で、その状況でまた第2弾が来たっていうのは、これもなんか瞬間風速だけじゃなかったっていうことだと思うし、シノって器用な天才というよりもやっぱり吸収する努力型だから、なんかただ努力するだけじゃなくて、ちゃんと人が見ていたくなる成長をする人っていうのがやっぱり稀だと思うし、努力型って世の中にはたくさんいるんですけど、見守りたくなる人っていうのはやっぱり実は少ないんじゃないかなと思うんですよね。で、このバラバラマンスリーなんですけど、ここには2カゲームもあったんですよ。2カゲームっていうのは、シノと同じグループ、タイムレスで、オーディションから、一緒に入った、もう唯一の3人の同期のうちの、1人、猪俣修斗くんが、レギュラーで、その中に入っているんですよね。で、キスマイフット2の二階堂くん、ニカが、このタイトルに上がるような、メインのキャストではあるんですけど、猪俣修斗くんもメインキャストなわけですよね。で、そこに、その猪俣修斗くんがポンと入れてるのも、これはちょっと若干奇跡的に近いかもしれないですけど、彼が入ったことで、ニカゲームっていうものが、ただのバラバラマンスリーの一企画から完成されたそのバラエティ番組になって、で、これもね、何年越しかの一応レギュラー化だったんですよね。これもすごいところ。まあだから、レギュラー化するためには何年かやっぱり足掛けしていかなければいけないのはもうこれは間違いなくて、今までにこのバラバラマンスリーの中でレギュラー化された番組って4番組。組あるんですね。まあ、そのうちの2カゲームは1つなんですけども、ただこの4番組のうち4月の改編で2番組がなくなっていて、たったの2つしかレギュラーで続いている番組はないわけですよね。まあ、本当にそれぐらい厳しい世界だから、まあ、レギュラー化されるっていうのは非常に厳しいものであることは間違いないんですけど、これだけ早くに第2弾が決まるっていうのはやっぱりファンが思ってる以上に価値があることだと思うんですよね。まだもちろん挑戦中でもあるんですけど、またね、みんなで、ファンのみんなで盛り上げて、いつかスポンジシノがレギュラー昇格して、深夜2時台から始まったんだよねって言える日が来たら最高だなと思いながら、6月からね、4回放送が第2弾ありますので、TVerそれから SNS 盛り上げようと思います。もうシェアしていただけるだけでもすごく大きな力になりますし、 TVer を、見れる方は見ていただく、これたったの15分か20分、前回が15分、今回20分かな、ちょっと拡大してるのはこれは4月の改編で拡大しただけなんですけど、シノのその吸収力の凄さとか、そのまっすぐ相手の言葉を受け取る力だったりとか、本当にまっすぐな子なんですよね。で、それが多分ラジオを聞いていただいても多分わかると思うので、まあ、ラジコとかでね、アンドシノっていう番組も聞いていただくとすごくわかるんですけど、相手に本当に興味を持って聞いてくるんですよ。で、興味津々でそのまま吸収して、どんどん吸収していって成長していくのがめちゃくちゃ見える子なんですよね。なのでなんかアイドルだからとか、可愛いからかっこいいからとか、そういうところを抜きにしても見てて気持ちいいから多分男性ファンも増えていくし、注目をされている子なんだろうなとも思いますので、ぜひ、皆さんもバラバラマンスリーのね、そのスポンジシノも見ていただけたら嬉しいですし、シノのね、冠番組ラジオ、初の冠番組ラジオの、アンドシノも非常に面白いので、リンク概要欄にも載せてますので、よかったら聞いてみてください。非常に面白いと思います。おすすめでございます。ということで、好き放題喋ろうと思ってシノの、スポンジシノ2が決定したよというお話を今日はさせていただきました。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。 松田さんからいただいております。ありがとうございます。アミモンスポンサーありがとうございます。深刻な名札問題、工事ができない悩み、非常に様々な問題重なっているので、解体時は本当に買い替え時を意識して早めに検討したいもんということで、松田さんありがとうございます。いやー本当にね、名札問題深刻ですね。しかもこのビニール製品のほぼもうどれをとっても名札が関係してくる。でまあね、ビニール袋がなくなってしまうとそのゴミ袋とかもなくなるわけですから、もうそれだけでもやば困るってなりますよね。でこれだけ深刻な問題になる前に手をね打てたら本当に良かったんですけども、なんかうまくなりませんでしたね。だからこのナフサ問題が解決しないと、実はねそのナフサ問題でその取り付けが後日になるというだけだったらいいんですけども、まあ、それだけ複雑なあの工事内容の変更がね発生していることで、通常の工事内容よりもイレギュラーなものが発生しているせいで、通常以上にトラブルもちょっと多くなってるんですよね。お客様との意思疎通が難しくなったりとか、金額の案内が難しくなっちゃうんですよ。カバーが取り付けできるかできないかとか、あと部材がこれも関係してこれも関係してっていろんな関係するものがありすぎて、結局のところお客さんがわけわからないわけですよね。お店の人間だって説明するのややこしいのに、お客様だったらもっと大変なわけですよ、理解するのがね。だからトラブルになっちゃうので、まあ、そこもね早いこと解決してほしいところではありますね。この夏場の一番エアコンが売れる時期にもうドンピシャにかぶせてこられてしまっているので、今私は残業しすぎで帰れない状態がずっと続いております。昨日もレッスンだったのに、レッスンに全く間に合わず、どのくらいかな、結構遅刻していってしまいまして、全然間に合う時間にねシフト上は終われるはずで、しかもご飯も作れるはずだったんですけど、全然余裕がないまま夜中まで本当にねなんかクタクタになって、レッスンもボロボロになって帰ってきた状態だったんですけど、なんとかねいろんなことがなんかゴテゴテに回ってるというか、ゴタゴタになってるというか、まあ、ちょっとねうまくいってほしいところではありますね。名札問題早く解決したらいいなと思ってます。松田さんコメントありがとうございます。そしてハルプリモベラさんからいただいております。ありがとうございます。今月でスタンド FM が終わってしまうから、今度はボイシーに引っ越してねな、アミモンスポンサー&おはようございます。スポンサーの私にまでありがとうございます。そしておはようございます。ありがとうございます。ナフサの問題はそんなところまで来ていたとは。ほぼ全てのプラスチック製品がナフサ由来だというと、これからどうなるかが怖いですね。アメモンのおっしゃったニトリールグローブはオイスターバーでもかなり使うので切実な問題です。買い占めるのは他社貢献ではないし、代替なども視野に入れていきたいですということで、ハルプリマメラさんありがとうございます。そうなんですね、オイスターバーでも使われてるんですね、このニトリールグローブ。私の職場でもニトリルグローブ使うことがあるんですよね。たまにその、まあ、化学薬品だったりとかを使わなければいけない場面があったりとか、そういうところでこれを必ず使いましょうみたいな推奨品としてニトリルグローブが置かれているので、意外にも家電量販店でも使うことがあるんですけど、オイスターバーともなるとね、お客様に関わる本当にダイレクトに必要なものの一つだと思うので、いやーこれも嫌ですね。本当そんなところに悩みたくないですよね。まあもちろん資源は大事にしなければいけないから、まあ今までがねもしかするとちょっと無駄遣いしてたところもあるのかもしれないから、まあ見直す機会にはなるかもしれないですけど、手に入らなくなるっていうのはちょっと困りますよね、というかもうなんか怖いですよね。どうしたらいいかが全然わからないというか、まあエアコンの工事に関してもそうなんですけど、そのただね配管カバーが今は手に入らないから、配管カバーがその入荷次第後日つけますねだけだったら 全然いいんですけど、ナフサってその配管カバーだけじゃなくて工事の大元で使ってるものもまだまだいっぱいあるわけですよ。そっちはまだなんか今のところ取り付けできるように部材が残ってるから今は受けれてるけど、いつまで続くかわからないから、そこまでなくなったら本当に工事全くできないんですよね。もうそれに関して本当にね、エアコン工事もそうだし、そのトラブルだけじゃなくって、そのナフサ不足の影響でなんか伝票をね、今までこう上げれていた上げ方で上げれなくなったものを切り替えるっていう作業まで発生してるんですよね。まあ、だから私が帰れなくなってしまってるんですけど、もうこれほどまでにね、いろんなところに影響が出てると、本当にね、中東問題勘弁してくれって正直やっぱちょっと思ってしまいますね。早く解決してくれることをもう切に願っております。私帰れないもん。そしてね、オイスターバーでもね、かなり使うとなる、もうね、そのナフサ不足から来る、その今までになかった影響で悩まされるの、ほんと嫌ですね。ね。まあね、早く解決することを、そしてね、買い占めないでいてくれる、ハルプリモベラさんのその優しさが私は大好きでございますね。なんかね、代替えでもいいからね、なんか別の形でもうまくなんとかなる方法を、ちょっとなんかナフサに頼らなくてもいい方法も編み出していかないといけないのかもしれないですね。ハルプリモベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。スタイフは今月末で終わってしまいますが、ボイシーの方は、これからも続けていきますので、ぜひね、ボイシーの方も聞いていただけたらなと思います。そして出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版、漫画版もございますので、ぜひ合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして怪獣ルート映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制、1800円ワンドリンク付き、支援後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけたら嬉しいです。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
本当にチャンスないのか。